週刊誌イベントのポッドキャスト、アウェ
ー。さあというわけでございまして、スキップカーズイベントのポッドキャスト、今日もですね、恒例のですね、コータンチで、またポッドキャスト撮ってるわけでございますけれども、はい、最新アルバムのレコーディングも95% 終わってる感じで、ちょっとガヤ的なものを入れたいなと思ってる部分があって、それをちょっとまた撮んなきゃいけないんだけど、まああと TD とマスタリングか、それで多分終わるんじゃないかなっていう感じなんですけどね。いやーほんとね、いやー頑張った俺、ほんとにっていう感じで歌入れがまあ終わったんですけど、まあコータ今ラフ一応全部聞いてもらってんじゃん、
聞いてます
あれとはもうやっぱりガラッと変わったかもしれない、で俺本当は仮歌で何曲か決めちゃいたい人なの、もう本ちゃんの歌として、でも今回そういう環境じゃなかったから、もう歌い直すしかなくて、決めちゃいたかったなっていうのはあるけどね。だからラフで歌ってるの歌とかも実は気に入ってるのとか、
このテイク
もしかしたらこれ使えるかもって思って、その何曲かあるんだけどね。でもまあそれも全部捨てて、今回サラで歌い直したから。
いやでもいいアルバムですね。曲順とか分かんないですけど、
まだ分かんないもんね、ラフだしね、
そのままタイトルの順番でバッと聴いただけですけど、いやいいレコードだなと思って聴きました。
そうでも奇跡が結構起きてさ、本当にみことちゃんがさ、
そう見ました、ツイッター、
みことちゃんこういうこのまあもうネタバレどんどんしてっていいなと思ってるんだけど、もうあらかじめ長く宣伝して売りたいなと思ってるから、ある曲があって、その曲のコーラスをこれなんかみことちゃんとかにちょっとだけでいいから歌ってもらったら閉まるんだけどなって思って、でやっぱどうしても諦めきれなくて、で歌取り終わってもうぼちぼち見えたの終わりが、っていう時に、あと1曲だったら絶対多分、何時何時ぐらいには終わるなとか見えるじゃん、でもうダメ元にみこちゃん電話して、みことちゃんというか今現在平岡恵子だけど、でそのみことちゃんのすげえなと思うところは、あの平岡恵子かっこ元の桃のみことって入れてねって言われて、すげえ面白いなと元の北京原人であるみたいなノリなので桃のみこと名義でデビューした時って俺と同期だから20年なの、だからそれもあって、でみことちゃんに電話したら、どこで撮ってんのって言って、25の上のアンディーズってとこ撮ってるよって言ったら、嘘っつって、本当に今びっくりしてんだけど、私4時にそこに行くとスタジオに行くよって言われて、リハでマジかってなって、そんでリハが終わって、みこちゃん一回聞かして、みこちゃんいいって言ったら、いいよいいよって、じゃあもうブース入っちゃおうっつってブース入って、はーいっつってそのまま入れたら、しびれるぐらいかっこよかったって。もうほんとにちょっとなんだけど、閉まるなやっぱりと思って。しかも、あのね、歌がうまいやつってそうなんだけど、ちゃんと元の歌聞くから、元の歌に合わせてちゃんと歌ってくれるの。それもすげえ気持ちいいと思って。
まあ曲がね、こう呼んでくれた感じですね、じゃあね。そのタイミングじゃないとだってダメだったわけですもんね。
と思うよ。
すごいな。
笑っちゃったもん。すごいねこの偶然っつって。
すごすぎ。
これなんか今年一緒にやんないとダメだねって話になったんだよね、それで。だから CCO とかでさ、毒リンゴでもいいからさやろうよなんていう話もしたの。まあでも俺が女の子のボーカルで一番好きなのは、そうだね、みことちゃんだね。一緒に歌うのが嫌だもん。一回ね、みことちゃんのが「オールナイトニッポン」の2部やってた時に、なんか知んないけど俺なんか準レギュラーみたいになっちゃった、なんかそのディレクターの庭さんって人がちょっと頭おかしくてその人が適当に俺に電話してきたことで、なんかそれが一つのコーナーみたいになっちゃって、それでなんかいつもなんかそのそうやって遊んでるから電話で、悪いから今すぐ一回おいでって言われて、で本ちゃんに出してもらって、みこちゃんとなんか一緒にやんなよって言われて、春夏秋冬なんかを一緒にやった。で、その時に うわこの人本当に歌がうまいな、しかも音キーに合わせて歌をアレンジしてこういくわけよ、大したもんだなお前と思って、
歌いたくねえなってなったんですかその時に。
っていうか俺が振りじゃんと思ったの、先に売ってて歌って、はい、俺も自信あって歌ってんだよ、はい、春夏秋冬選んだら俺だし、はいはい、でその普通よりも絶対いいだろうと思って歌ってるわけじゃん、うん、俺も、うんうん、だけどみこちゃんも 2A ね、うん、専門的に言うと、はい、まあいわゆる簡単に言えば2番だよ、はい、2番歌い出した時にあらららこれやばいな
割と自信あったけどっていうこと
です、
うん、
でもなんか幸せだった、そういうふうに思える同期、あこいつの歌いいなぐらいはあるけど、はい、なんかしびれるぐらいいいなと思った歌ってなかなかやっぱないもんね、だやっぱ森山とかもあったよ本当に、ある瞬間ある一緒にライブやった時に、こいつすげえいいなと思って腹が立つっていう、これ幸せなこと、傭兵にも感じたし、だからでも女性ボーカルではもうダントツだなと思う、愛子ちゃんとか抜けばね、愛子ちゃんも相当素晴らしいけど、はい、でも本当に、だからああいう人がなんていうのちゃんと売れなかったってことに対する音楽業界への憤りも感じるけどね
同時に、
まあ我々もそうだけど、いやでも本当思うな、なんかねなんつうんだろうな、コータもね聞きゃ分かんないな、なんかね、はい、こうね歌に最近の歌にはないんだけど、あの昔のロックのレジェンドたちには全てあるよ、はい、あるけど、うんうん、歌に人間が乗っかっちゃってるから、その人間が乗っかった歌にかなうわけがないのよ。
僕なんかたまたま、ミュージックフェア、
はいはいはいはい、
見た時に玉置浩二特集会みたいなのに、平岡圭子出てきました。
だって玉置浩二はあのみことちゃんの歌聞いて、うん、俺の曲使っていいっつって、それにでもすげえみことちゃんのいいとこなんだけど、玉置浩二がせっかく曲くれたのに、歌詞書くのめんどくさいって言ったからね
曲だけじゃなくて歌詞もくれっつって、
いや歌詞使ってない曲をね、はい、すごいいい曲なんだよ、それをもらったのに、歌詞書くのめんどくさかったなって言ったのがでもそれ照れなんだよみことちゃん一流の、
それはね、
だって玉置浩二先生を認めた上で、みこちゃんはそれを言ってんだけど、だからそういうとこも好きだね、そういう人間性も、だからそういうもんがなんか歌に乗っかってんだよね、ちょっとだから今の平岡恵子なんてでやってることをクソアバンギャルドでもうついていけねえような曲とかあんの、だからこれは言い過ぎかな、女が一人でアコースティックでレディオヘッドやってるみたいな曲あるよ、俺の感触だと、だからすごいなんか面白いなと思う、でなんつうのテクニックとかっていうよりも本当に歌が上手い人だからいろんなことができるはずなのに、わざとこのレンジね、いわゆる、キーを少し下げ目にして、低いトーンで歌ったりとか、やっぱちょっとねあれ本物感がすごいんだよね。あとみことちゃんと行くカラオケがすげえ面白くてみことちゃんがやってたラジオの作家のキミちゃんって女の子がいるんだけ
ど、キミちゃんと
キミちゃんもカラオケレベルで言うとすげえ歌うまいの。で、キミちゃんとみことちゃんめちゃめちゃ二人ともうまいでしょ。
はい、
で、80年代の歌だけを歌ってくれるの二人が。そうするともうお金払おうかってぐらい楽しめる。みことちゃんが適度に真似した松田聖子とか、もうね泣けるよ。ちょっとみことちゃん制服歌ってくんないみたいな。あ、いいよいいよ。
私あれが聞きたいですみたいな。
そうそうそう。本当すごいの。あれはねちょっと神がかってんだよな。
そうなんですね。
でみことちゃんときみちゃんがあまりにもうまく松田聖子とか中村明菜とか、まあそういうその辺の、あの歌ものを歌った時に、ああ俺もキー下げて松田聖子歌おうと思ったの、それはすげえカラオケね、カラオケの話よ。
僕聞いたことありますよ。そうそう今田さんの松田聖子、
あの時だもん思ったの。
その時何でしたっけ、みんなで今更をみんなで歌いに行こうみたいな時でしたっけ。
そうだっけ、
なんかありましたよね。
あったよね、
あの塚本さんとか。
あーそうだ、
何人かで行って、お入ってる入ってるみたいな
そうだね、
ありましたよね、
交代のメッセージで歌おうみたいなね、はいはい、あれあったね。今さら2みたいになっちゃってるよね今、いろいろな意味でね。
いやちょっとはい、そうです
ね。まあそんなこんなもありつつね、はい、うん、あとさ、コートの家来るといつも新鮮な驚きあるんだけど、はい、やっぱお前漫画は掘るね。
あ、漫画は割と好きですね。で、
はい、今これなんていう漫画なの。
これ、あ、これね、あれですね、チャンピオンで、
うん、少年チャンピオンでいうことやね。この携帯はクローズワーストと一緒なん
で。そうです。でもこれ別冊少年チャンピオンで連載してるらしい。
はいはいはいはい。
ので多分チャンピオンの中でも
ちょっと違うやつ、
違うやつ、
はいはいはい、
でやっている瀬戸内海。
瀬戸内海、
はい、瀬戸くんと内海くんの話なんです。
あ、で瀬戸内海、
はい、
この
本和也作。
うん、これは映画になるの。
映画になった。
なったんだ。
もう多分去年公開されて、池松壮亮と菅田将暉で、まあ割とイケメン、
あ、
売れっ子俳優2人を使い、
うん、
去年映画が公開されたですけど、
うん、
まあ割とその
あれ大森達史やん、これ監督。
あ、そうです、そうです、大森監督で、でなんかチャンピオンという言ったら、まあ、こんな学生服を着て男の子2人で言ったら大体喧嘩、
完全なヤンキー、
ヤンキー、
ヤンキー漫画だ
と思う、喧嘩と思いきや、なんか海辺に座ってただ単にその男の子2人が喋ってるだけみたいな、うん、っていう漫画。
え、じゃあその喋ってる内容も別に振り返りがなく、
はい、もういきなり、
いきなりそれ喋ってるから、うん、そうです、それを想像するしかないと。
そうですね。あ、でも本当にた、なんか大したこともなく、
うん、
いや今日塾行きたくないわとか、
うん、
いきなりなんかけん玉して穴にどうやって入れるのと か、
うん、
かそういうくだらない話をずっとしてるっていう漫画なんですけど。
でもそれでもここまで関数がいってるってことは、
はい、
人気あるってことでしょ。
まあ映画にもなったぐらいだと思う、うん、でまあ言ったらちょっと漫才っぽ
い
感じ、
はいはいはい、
そのボケ、シュールなボケをお互いにしまくるみたいな、
はいはいはいはい、ツッコミの不在の漫才を
してる。まあ突っ込むんですけど、ツッコミボケみたいな感じのセリフでこう展開していくんですよ話が。で多分ちょっとなんと長く気になってたのは、その映画も気になってたんですけど、なんかその多分映画公開のタイミングで、
うん、
その推薦文で、ま
あ、
僕の師匠の倉本充が、そのまあ言ったら漫才っぽいっていうこともあるんだろうと思うんですけど、
うん、
その推薦コメントを寄せてたんですよ。
へえ、そうなんだ。
はい。で気になってて、でそのネットで Amazon プライムで見れたんで、
うん、
もうその映画がで見たら、まあ割と面白かったので、
うん、
ちょ漫画原作を買ってみようかなと思って漫画。
へ、
買ったら割と面白くて、でまあその最新巻が今7巻なんですけど、
うん、
1巻から6巻までは、
うん、
まあ、ずっとその言ったら2人の漫才っぽい会話、
ただの会話の
やり取りでしょ、うん、でそこにまあちょっとたまに同級生が出てきたりとか、そういう
一応展開があるんです
よ、ね、あるんですよ、
うん、
で1人この、まあ、この瀬戸君と内海君っていうのが、
うん、
主人公2人なんですけど、
うん、
と瀬戸君はどんどんプライベートの昨日ガンガとか、
はいはいはいはい、
そういう話をするんですけど、
はいはい、
内海君はこう語りたがらなかった、ずっと
家のことプライベートの、
はい、でたまに言うのがボケなのか本当なのか分からない、割となんかネグレクト受けてるみたいなことを言うと、それに対して、はいはい、いやもうそれ聞いてられへんわ、うん、みたいな、なんか
ボケ、
やり取りをしてたんですけど、どうやらこれが本当なのかどうなのかみたいな謎の展開が7巻で最後に起きて、え、こんな楽しかった日常、7巻の途中まで、最後の話までの途中が、日常が実は全てもしかしたら振りだったのかな、どうなのかなっていうようなところで7巻が終わるんですよ。
すごい へえ。
これ何っていう。だからもう正直、
うん、
友達というか、
うん、
この子たちがもう すごい友達みたいな、近くにいるみたいなぐらい好きに なるのに、まあ、6巻を費やして、
うん、ああそうか、
はい、で、あ、またこいつらのダ話が聞けるみたいな感じで読んでたら、最後の最後で、え、こん、何この展開、もしかして何かあるのこっから超不穏みたいな感じで今終わってて、
ね、
めちゃめちゃ続きが気になるっていう。
でも多分計算じゃないところで、
はい、
そういう風に展開していってるんだと思 うとは思うけど、
はいはい、
すごいね。
すごいんですよ。
うん、
だからまあ同級生。
だからやっぱ漫画とかはさ、はい、すげえさ多様化してさ、
はい、
きちっとしてる気がする、はい、文化として、
はいはいはい。
なんでかなと思うんだよね、日本の音楽界。しかもそれをさちゃんと拾って読む人がいるじゃん。
うん、まあそうですね。うん、
音楽ってそういう聞かれ方してないよ絶対今なんて。
僕一応音楽も聴いてはいるつもりなんですけどね。
いやいや分かるよ。だからそういうやつもいるよ。だからゼロとは言ってないけど、
はい、
なんかやっぱりそこまできちっと追っかけて、あ、これが面白いとかっていうふうに、
はい、
これがいいとかって言ってる文化の成熟度っていう意味では音楽は薄いわ。
そうっすかね、
うん、特に今は。
あ、まあ、だから漫画をこうやって映像にしやすいんでしょうね、映画とかドラマとか。
うん、
だからいそのいすぐこうやって映像化されるから、
うん、
ちょっとまあ触れやすいっていうのもあるかもなとは思いますね。
まあ大概の漫画の映画化はクソだけどね。アホかと思う、
はいはい、
お前が酔ってるだけじゃねえかみたいなのはすごい思うけど、
でこれ映画も割と面白かったです。すげえ、だからこの池松壮亮と菅田将暉めちゃめちゃ練習したんだろうなと思いました。掛け合いがすごい上手でしたね。だから間とかは誰が指導したのか分かんないですけど、すごい上手かったですね。
ああ、でもそうやって見てみたいね、
はい、でなんかまあそれがどこまで予定調和でやってたかどうか分かんないですけど、
うん、
なんか舞台挨拶を見てたら、舞台挨拶でなんかいきなりその司会の人に振られて、うん、あそこでやってた何々ちょっとやってくれませんかみたいな。
すげえな、そこで俺絶対できないそんなこと。
僕も怖っと思って、これ絶対打ち合わせあったよなとも思いつつも、
うん、そういうこと言える人ってすごいよね、はいはい、
まあ、女性なんですけど、
打ち合わせあったんならありがたいな。い
や、でもいや、もしかしてないこれパターンもあるんじゃないのっていう、怖怖怖ってなりましたけど、
怖いよな。
でそれを
一言ながら怖い、
はい、2人がやるんですよ、まあ、じゃあフラもう無茶ぶりにじゃあ答えて、いきなりその場でその時やった
掛け合いを、
うん、まあ、言ったらまあ漫才ですけどねみたいな感じでバーってやるっていうのは、あ、だいぶ入ってたんだなって思いました。
あ、なるほど、
ネタが、
うん、あとそのリズムと、
はい、
まあ、あと空気感だよねきっとね。
そうですね、
その2人が持ってる、
うんうん、そうだからなんか割とちゃんと漫才に なってる感じがあって、これなんかこの瀬戸内海は、まあ、映画もそうなんですけど、なんかそれまだ聞いてないんで分かんないですけど、なんかオーディオ、
うん、
のにもなってるみたいで、その言葉だけのラジオドラマじゃないですけどみたいにもなってるらしくて、
それおもろい。
それをやってるのは和牛なんですよ。完璧でしょそれ、
完璧だ。、うん、
絶対面白いでしょっていう。
和牛面白いもんな。
和牛面白いですからね。
あのツッコミの子が波じゃないの。
いや、そうですね。
あれちょっとおかしいな、うん、
面白いですよね。
あの何なの、あのずっと流れる昭和の名ツッコミさんの味と今の融合、あの子面白いな、すごいな、あの子
何十種類のもう絵を言えますみたいな、
ほんとそう、
あれ面白いですよね。うん、そうそうそう、
まああのボケとあのツッコミっていう意味で、まあ M1、
はい、
俺はあっちだったからね、
まあ、みんな分かれますよね、
銀シャリかああいうかっていうね、
はい、
ところで、
はい、
あれだけど圧倒的にすごかったね、あのネタ。
いや、まあ面白かったっすね。
だ、漫才もすごいなと思うけど、和牛もさ、うん、あのボケのやつがいかにめんどくせえかっていうことを発見したときに、
はいはい、
あれがね、あんだけ発展するわけだよね、漫才。
スタイルを見つける旅ですよね、多分ね、って思います。
そうなんだよ、漫才はそうなの、スタイルを見つける旅だよ、はい、だから、 あのチュートリアルもさ、はい、元々のスタイルじゃなかった
もんね。全然違いましたもんね。だからあの
得意が暴走していくっていうさ、はい、
そうだからあれを見つけた時にってことですよね。
その前の M1 って面白いけど、うん、
まあ知ってるって感じでしたからね。
っていうかできるよ誰でも、はい、ってなっちゃうよね。稽古を重ねればみたいな、はい、あれもう終わった。
まあそのまあもう割とでいい感じですけど、
はい、もう一本ぐらい取りたくなってきたな。
行きましょうか。
来週のも行くか、
はい、
というわけでスキップカード今そのポッドキャストまた来週さよなら。